皆さんこんにちは、多分これとですね次のスコット・ガスリーの、セッションそれが多分皆さんお楽しみだと思うんで、この1時間ですねその、前さばき的なところも含めてですね私の方でお届けをしたいなと。で朝からですねずっと大西さんとかですね野村さんとかの重たいセッションをずっとやられてきて結構頭の中パンパンだと思いますので、私の方では基本的には事例のお話を中心に、展開をさせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。でタイトルにあるところ の, 新しい領域って何だというので、いろいろ皆さんそれぞれの立場で、違うと思いますので、まずは地ならしをしておきたいんですけど、クラウドを使っていろんなことをやっていただく、それは大変ありがたいんですが、使い方がですね私の勝手な脳みその中で2つに分かれていて、一つはもうこれも価値あることなんですよ。今までできたことを安く簡単に行うのにクラウドが便利だからそれ使おう、結構でございます。基本今までやってたシステムを、オンプレミス、今までのデータセンターから、クラウドに移行していただく、そのための、いろんな部品群を Windows Azure が揃えているのも事実ですし、エンタープライズの領域で安心して使っていただくためのサービスバスであるとか認証の仕掛けとか、いろんなものを、備えている、それが Windows Azure の強みでもあります。ただですね、できればなんですが、せっかく皆さんいろんな高いスキルセットを持ってですね、コードを書く能力があって、アーキテクチャを設計する能力があって、なので、新しいシステム、既存のシステムの重りをするのではなくて、新しいシステムを何かチャレンジングなことで使っていただきたいなと。これが私の切なる願いでございます。で、じゃあ新しいシステムって何だと言われると、最近はですね、案件としてやはり多いのは、スマートフォン対応のいろんなアプリケーションであるとか、あとはソーシャルゲーム周り、たくさんこう派手なことやってますよね。であとは、ウェブとかゲームとかこの辺は実はマイクロソフトじゃない、他のコミュニティ、オープンソース系のコミュニティの中では何も新しくないんですが、ただ、多くの方々が、業務システムの開発に、従事されている場合が多いマイクロソフト界隈の方々からすると、同じスキルセットでウェブ系のアプリケーションって実は簡単に作れるんですよというのは、新鮮な驚きかもしれないので、その辺であるとか、あとは一つ前のセッションで畠山が、最後エンクリプションなんか余計なことして、しくじってましたけど動画配信ですね、楽曲配信、動画配信、こういうことも、マイクロソフトが、新しくチャレンジしていくところかなと。あと個人的にですよ、個人的に今どういう案件を私が担当してやってるかというと M2M ですね、センサーから吸い出したものをクラウド経由して何か動かすみたいなやつとか、あとはレンダリング 3D のレンダリングアニメーションであるとか、画像認識、音声合成、音声合成の一端は多分 Windows デベロッパーデイの Day2 のキーノートで皆さんご覧いただいたかもしれませんが、いったところでのクラウド利用というのをできるだけ増やしていきたいなと。で今日はこちらの紫の領域にフォーカスをして、事例をお話ししていきたいと。で、Windows Azure いろんなところで使っていただいてて、で、大変ありがたく思っております。で、中でもですね、これもしかするとあまり外でお話ししてないので意外なデータかもしれないんですが、全部の案件でそれが本当にどのシステムで動いているかというのは我々もトラックするのは難しいんですが、大体おおよそどの辺で使われているんですかって、アンケートベースであるとか営業情報データベース系の、ところから引っ張ってきたものでいうと、意外と情報基盤系で使っていただいているものよりは、コンシューマー向けのサービスの裏側で使っていただいているもの、これが意外と多いんですね。なので、この辺を、じゃあ実際にやるとすると、どんな感じで動いてるんですかと。でまず1個、これちょっと音がやかましいので音切りますけど、これ何かというとですね、グリー向けに出している、ゲームですね、この間まで Android でしか、出してなかったんです。この間iPhone でも使えるようになったんで私も入れて使ってますけど、オーバーターンサーガーというゲームで、カードバトルゲームですね。基本的にはカードバトルゲームでカードをたくさん集めてアイテム合成をして自分のこのメカというか、ロボットを強くして戦うっていうアプリケーションなんですけど、一つ特徴的なところとして、ビジュアルスタジオの、製品発表の場でこういう発言がふさわしいかどうか私はあんまり気にせず、皆さんのためを思って言いますけども、Unity で作ってるんですね。これフロントのレイヤーで、Unity で作って、Android 向けのアプリケーションを出し、その後 iOS 向けのものを出し、で、Unity の制御系は基本的に C シャープで記述することができるので、じゃあその裏側、サーバー側の、レイヤーも ASP.NET で開発しようというので、こちらスタジオザンさんという開発会社なんですけども、オーバーターンサーガーというゲームを作っていただいています、はい、 でこういうゲームがですね実はたくさんあるんですが、なかなかですねこれは我々が、Windows Azure で、ご提供してますっていうのを発表していいタイトルっていうのはそんなにないので、今ちょいちょい小出しにしてるんですね。だいたいクラウド系で、この手の話が出てくると、この間、大型買収騒ぎがあった某 G 社の話をすることとか多いんですが、あちらだけではなくてですね、いろんな会社さんで使っていただいているというような状況でございます。で、今日はですねその中で、ゲーム系のお話をしてもいいかなと思ったんですが、ちょっと経路を変えて、違う、方向に事例のお話を振っていきたいなと思います。これですね、本当は今日公開開始で皆さん読んでくださいねって言えたらいいんですが、いろんな我々のですね編集作業とかですね、修正作業が終わってなくてですね、まだ公開できてないんですけど、ずっと今回のイベントの中でも大活躍のクラウディアさん、なんですが、実は原作私なんですね。で今その最新作を、最終レビュー中でして、でこれその中の1シーンです。で、細かくて字は読めないと思いますが、大筋どういうお話かというと、まあ、なんか急にですねシステム開発をしなきゃいけなくなって、まあ、それが今まで、フィーチャーフォン向けのコンテンツ配信をやってたのが、今度スマートフォン向けに新しいサービスをやらなきゃいけないと。でも期間がほとんどないし、大変だという時に、このクラウディアさんのところに新たに投入したアズミルリちゃんがですね、Azure で作れるんちゃうって言ってさささっと作ってしまって大活躍というような話なんですけど、これもうしばらくしたら公開できるようになると思います。で、こんな背景を持った会社さんから今日特別にゲストを3名お呼びしてですね、現場のお話をいろいろ聞き出したいなと。で私も一人で一方的に話すのはそれは好きでいくらでも話せるんですが、今日はできるだけ引き出す側でですね現場のお話を、お聞きしたいと思います。で、お呼びするのはですね、MTI という携帯向けのコンテンツ屋さんでですね、まあ、様々な、サービスを作られているんですが、その中から今日はですね、古賀さん、雲野さん、村川さんの3名に、お越しいただいてますのでお呼びしたいと思います。では拍手でお迎えください。よろしくお願いします。そんなに深々とお礼をどうぞおかけください。はい、お忙しいところありがとうございます。基本的にはですね、この次のセッションの練習というのも兼ねて、質問を私がしながら、彼らにも説明をしてもらいながらですねいろいろ、お話を進めていきたいと思います。事前に打ち合わせはしてるんですが、多分 そこで出してない私の質問とかもたまにあるかもしれないので、どぎまぎしながらですね、本音を話していただければと思います。よろしくお願いします。で多分なんとなくこの後の自己紹介をしながらというところもあるんでしょうが、私の方から、お三方の立ち位置を簡単にご説明しておくと、役職的にはですねこちらに古賀さんが全体を統括されていて、その開発系のシステム全体を見ていると。で雲野さんと、村川さんなんですけど、雲野さんの方がどちらかというといろんなサービスを、支える基盤系をやられていて、村川さんの方はそれぞれの個別のサービス開発の方で実際に最前線でコードを書かれているというような立ち位置でお三方集まっていただきました。よろしくお願いいたします。はい、でお題3つ用意してるんですが、最後3つ目はあまりこう時間調整ぐらいでですね、前半の2つを、こちらのお三方と、お話をしていきたいと思うんですが、まず最初ですね、これ私がちょっと先にご説明してしまうと、このスマートフォンとかモバイルコンテンツ領域というのはどちらかというと Windows でお仕事されている方があまり少なくて少数派で、基本的には OSS とかランプスタックでお仕事されている方が非常に多いんですが、 MTI さんはその中でもマイクロソフトのテクノロジーを積極的に使っていただいてビジネスを成長させていただいている大変ありがたいお客さんなんですね。で我々からするとありがとうございますというお話なんですが、多分皆さんからするとなんでっていうところは多分あると思いますので、その辺をちょっと古賀さんを中心にですね、お話を聞いていきたいと思います。じゃあ古賀さんお願いしていいですか。はい、多分会社紹介ぐらいから、された方がお話がスムーズかなと思います。
はい、はい、MTI 古賀です。日本語が下手でですね、ちょっとポルトガル語で話したいんですが頑張って日本語で喋りたいと思います。よろしくお願いします。ですね、MTI っていう会社は多分皆さんそんなに覚えてないと思いますけど、そこに出てる、 まあ、サイトサービスの方が有名になったりしていると思います。あの music.jp は、音楽系のダウンロードサービス、まあ、ガラケーがあのメインなんですけど、まあ、最後に聞いたところなんか世界5位ですね、あのダウンロード数ナンバー5っていうあの数字が出て私もびっくりしました。でルナルナはあの、女性向けの、サイトであのいろいろこれからもあの拡充していくサイトで、ヘルスケア事業本部も最近出来上がっております。まあ、音楽、ヘルスケア、アミューズメント、あと最近モピタっていうあの決済、まあ、ペイメントの方もアプリを買おうと、まあ、モピタ、使おうっていう感じで、どんどん、会員増やしております。あと、まあ、ライフケースソーラダスとかあの Windows Phone で、無料ダウンロードを、まあ、トップになったりして、Adobe より上にランキングされたりした、アプリも持っています。
聞いてみましょうか、Windows Phone 持ってる人やっぱこの場多いですね。ありがとうございます。ソラダス入れてる人、ありがとうございます。お客様でした。
はい、ありがとうございます。まあ、それ以外に、いっぱいあります。まあ、基本は、ガラケーなんですけど、会員数、まあ、約、まあ、800万以上なんですけど、最近はやっぱりスマートフォンの流行りで、ガラケーがもうどんどん下がっていく状態なんですけど、まあ、MTI はうまくそのガラケーからスマートフォンへのトランジションを、できているんじゃないかなと思います。このデータは3月今年の3月のデータなんですけど、その時点では約200万人が毎月あの、まあ、有料サービスを支払ってくれるお客さんの数ですね。今は300万人になっております。要は有料会員数が300万人いて、アプリにするともう1000万本、超えております。
はい、じゃあそういう MTI さんでですね、あのいくつかお話を聞いていきたいと思うんですけど、まあ、今の古賀さんのお話の中にあった通り、あの無料ダウンロードで無料で使っていただいて広告でっていうサービスもたくさんあるんですけど、まあ、そのフィーチャーフォンの時代からの流れというのもあってですね、有料で お客様からお金をいただいて何かのサービスを提供するっていうのを非常に得意にされている会社さんかなと。そういう有料の会員数が800万人超えていると。まあ、スマートフォンで300万人ぐらいですね。でそこに200以上のサービスを立てられてて、それをどういうインフラで、支えているかと、まあ、この辺にサーバーの台数とか書いてありますけど、この辺もあの、どういう構成で、やられているのかなと。
そうですね、はい、まあ、もう11、2年ぐらいあのコンテンツをあの配信しているコンテンツプロバイダーとして、来てますし、まあ、その最初の頃から、まあ、マイクロソフトのあの技術を、まあ、実は使っていてですね、その理由にはですね、あの MTI は、まあ、ベンチャーの時期からあのその優秀なエンジニア、あの当時ですね、そんなにあの、採用できなかったりして、でも大量のサービスを作る、戦略で、まあ、成功してきた会社だと私は思っております。で大量たくさんサービスを作るって、まあ、今も200以上のサービスありますけど、やっぱり開発体制が大きくないといけない、まあ、ただ大きい、だけじゃなくて安く早く作らなきゃいけない。で、まあ、その10年12年前あの皆さん想像してみると、マイクロソフト以外にはあの多分生産性高くウェブあるいはコンテンツを配信するためには、それ以上のプラットフォームはなかったと思います。でその、レガシーも、存在することでですね、あのマイクロソフトの技術がまだ、たくさん残っております。
まあ、今気になりますね。残っています。
残ってます。、はい、そのレガシーも、はい、まだまだもっと、はい、まだ、はい、あのそのええ、そんなに売れてないサイトも、はい、まだ使っております。はい、まあ、すごくあの、もう投資対効果が高いサービスなんですね。で、その、まあ、あのレガシーから、次の時代へ、と変わっていくんですけど、MTI も成長して、あのその社員数も増えていくんですけど、 まあ、優秀な方も入社してくださって、どんどん新しい技術 の, そのチャレンジもしてきて、まあ、Java がマイクロソフト以外の、技術としては半分ぐらいになってき、ております。今は半々なんですけど、まあ、レガシーの ASP、と Java と今度 AESP.NET MVC、が、メインとなっております。まあ、3000台以上のサーバーって、書いておりますけど、これは、まあ、VPS 含めての、数字なんですけど、今の、基盤は全てオンプレミスだと思っても、構わないんですけど、今日発表する事例は、Windows Azure で、実現しております。でその最近の流れは Java に移行としていたんですけど、まあクラウドの時代はもう避けられない、さっきも伊佐子さんからも説明がありましたが、スマートフォンも普及しております。スマートフォンはガラケーに比べて、データ量、通信量もものすごくガラケーに比べて大きいし、サーバーにものすごい負荷をかけております。もう一つはヘルスケアとかいろんな新しいサービスをこれからも展開していく中で、M2M も、来るのは間違いない。 MTI の、まあ、ヘルスケア事業本部でいろいろこれからも作っていくんですけど、まあ、全ての日本の、家庭に何らかの MTI のデバイスが入るんじゃないかなと想像する、その将来を、想像するともうオンプレミス以外、オンプレミスでは、できないし、まあ、クラウドじゃないと実現できない将来があると、思っております。でそのクラウドを考えると、いろいろオプションがあります。オンプレミス以外に、まあ、Amazon EC2、オンプレミスじゃない、クラウドの中では、Amazon EC2 IaaS という形もありますし、まあ、SaaS もあります。でも SaaS は私がサービスが提供するので、除外 しますけど、そのもう一つは PaaS があります。で MTI はその3000台のサーバーを支えているっていうのは、そこに書いている通り、開発者がほとんど頑張って、サービスを維持してきております。最近は運用部門も独立して運用のプロを育つ組織を作りましたが、実質、開発者がメンテナンスも運用も行っております。まあ、開発してそれを守るっていう、非常にハードルの高い形で、仕事をしております。まあ、そういう形で、仕事をするのはもちろん面白いところもありますが、 MTI はやっぱりサービスをたくさん作らなきゃいけない、そういう、文化がありましてですね、できるだけ開発者が、開発に専念できる時間を作りたいということで、運用をできるだけ運用のプロに任せていきたいと思います。ただし今3000台で、会員数はこれしかいないんですが、その M2M の時代が来るっていうのは間違いないですし、それが何千じゃなくて何万台とかになった場合ですね、運用がどんどん難しくなっていくし、私たちがオンプレミスで、解決できない問題がどんどん出てくる、まあ、5年後を考えると、ただクラウドにあるっていうことだけじゃ解決しないこともいっぱいあります。運用費、運用コストですね、運用の、コース、必要とする、人件費、それを考えてみるとやっぱりできるだけ運用、システム運用をやりたくない。できるだけ、僕たちは、そのコンピューティングを必要な時だけ買って、まあ、サービスを提供していく、必要な時に、新しいサービスを展開するのを、まあ、素早く展開するために、サービスをいつでも買えるようにしておきたいし、それ を維持してまあ、サービスが成功しないかもしれない、そういうサービスもできるだけ早くサーバー台数を減らしたりしたいという考え方なので、MTIN の考え方にはもうクラウドしかないと思ってますし、運用を考えるともう Windows Azure しかないと思っております。
ありがとうございます。まさにですね、 Azure を一番使っていただきたい典型例的なお客様ですね。最近は大きな企業で、Azure をご提案するとですね、大体開発されている方々とそのシステム運用部みたいなの両方出てきてですね、開発している方々は Azure 使いたいんだけど、運用部の方々がですね、いや俺たちが面倒見てるインフラの100倍いいみたいな話をすることも多いんですけど、まあ、開発者が中心になっていろんなサービスを展開して、実質的にそのできるだけ運用コストを下げたいっていうのは本来やっぱりそうあるべき業態の会社さんって多いと思うんですね。だその中ではちょうどハマってるところかなと。でここにですね、今言及されなかったところに気になるのが入ってですね、まあ、Java が半分ぐらいって話も私今日さっき初めて聞いたんですけどちゃんとやんなきゃいけないですね。はい、Ruby on Rails もご検討されてた。
そうですね、Rails を検討されてた。やっぱりですね、はい、Java で開発するっていうハードルがやっぱりありますね。重いんですよね。開発スピードが上がらないっていうこともあるし、Ruby on Rails が出た時にはその生産性が明らかに高いのは分かっております。で、私は本当に Ruby on Rails に惚れ惚れになったことがありましてですね、それをなんとか MTI に、使わすっていう決心をして進めている最中、まあ、ASP.NET MVC 2.0 を見て、なんかどっちかというとですね、マイクロソフトに惚れ惚れっていうか惚れ直したっていう瞬間でもありました。で、その時に Azure も出てきてて、今ほとんどもうメトロデザインになってるんですけど、私が初めて Windows を触った時の動きですね、その洗礼したデザイン、パッと動くと止まるっていう感じのね、なんかマイクロソフトかっこよくなってきたっていう感じがしてですね。
ありがとうございます。なんかくすぐったいですねあまり言われないですね、
はい、で、はい、まあ、なんとなく流れ的には僕も15年前かなりマイクロソフトさんと一緒に製造業で一緒に活動していたんですけど、もう一度なんかマイクロソフトの良さが出てきたんじゃないかなと思っております。もう一つはやっぱり Windows の開発し始めた時に Visual Studio、Expression Blend をですね使うと、もう全然 Android の開発と違ってですね、もう素早く素晴らしい動きのアプリが作れるっていうのも見てですね、まあ、やっぱり生産性高い、その UI の、高度な、アプリを作らなきゃいけないこれから の、 時代には、まあ生産性の高いツールを使った方がいいと、思ってですね、 ASP.NET MVC しかも Windows Azure、はい、なんか全てコンバージョンしてきたんですね。
はい、ちなみに今日講演料とか払ってないですからね、言わせてるわけではないんですけど大変その通りに使っていただいているありがたいお客様ですね。で、ありがとうございます。で、多分ですね、今日開発者の皆さん多いと思うので、きっといろんなサービス、例えばルナルナとか先ほどご紹介したロゴがたくさんあったやつですね。で、この中で、今日は特に Azure ベースで動いているもののいくつかをですね、裏どうやって作ってるんですかって、その最終的にできたものとなんでそういう判断に至ったかみたいなお話をできるだけ私引き出す側で頑張ってみたいと思います。あと質問とかあればですね、私手元で皆さんの、タイムラインというかハッシュタグのとこ見てますので、何かいただければ皆さんの代わりに聞いてみたいと思います。じゃあこの辺から、じゃあ村川さんの方におつなぎしてみましょうかね。村川さん、デコトモを、結構長いこと担当されているっていう理解でよかったでしたっけ。
そうですね、はい、MTI では、まあ、入社してからずっとデコトモの担当をしていまして、でちょっと、まあ、説明する前に少しだけデコトモのちょっとご紹介をさせていただきたいと思うんですけど、はい、ます、まあ、簡単に、まあ、言ってしまうとデコメ、まあ、メールで使うデコメの素材を配信しているサイトなんですけども、で、まあ、今フィーチャーフォンと Android と iPhone の、まあ、3つの端末に対して、まあ、素材を提供していますと。 で、デコトモデラックスのサイトに関してはですね、まあ、素材数も9万点もございまして、あと素材も毎日20点以上更新していまして、あとまあ個人的に気に入っているんですけど、デコトモ特集というものがあってですね、まあ、季節ごとに例えば今の時期だとお月見特集みたいなものがあってですね、そういう素材もまあ週に2回更新をしているサイトですね。で、まあ、上のキャラクターの右の方にいるウサギみたいなやつがいるんですけど、まあ、こういうベニホッペっていうんですけど、まあ、こういうキャラクターとか可愛いキャラクターとかをデコメ素材として提供しているっていうところですね。
はい、じゃあそれがどうやってできているかと、はい、
はい、で、まあ、当然ながらクラウド化する前はデコと、まあ、オンプレミスで当然サービスを提供していたんですけども、で基本的にデコトモといいましてもいろんなサービスがございまして、先ほどの例で言いました通り、まあ、フィーチャーフォンで今までやってきたんですけども、まあ、スマートフォンサイトの方にもサービスを展開するといったところで、基本的にやっぱオンプレミスにその素材のマスター情報があるといったところで、まあ、それをまずどうしようかというところと、あとですね、先ほどちょっと少し毎日20点素材を更新しているというところと、まあ、デコトモ特集というそのコーナー特集みたいなやつを毎週更新しているんですけど、まあ、それをまあ運用の方、まあ、本当に15サイトぐらいあるんですけど5人程度で回しているんで、基本的に運用業務は変えないというところの、まあ、大きな方針があって、でなのでシステム構成図も基本的にその今までと同じものの構成を、まあ、ASP.NET の C シャープで、まあ、焼き直すっていうところで進めていきました。で、まあ、基本的に、まあ、ASP.NET ってスクリプト言語ではな、あ、ごめんなさい、オンプレミス環境だとですね、今までランプ環境で、正確にはラップですね、Linux と Apache と、PostgreSDB と、PHP でやってたんですけども、まあ、ASP.NET が基本的にスクリプト言語ではないので、PHP にデータを持たせてやるっていう検討よりはデータベースにそのページやコンテンツの情報を基本的にも、ま、持たせておいて、まあ、この図で管理用 CMS って、まあ、下の方にあると思うんですけど、まあ、そのベブロールからデータベースを更新して、で開発検証系というものでフロントの処理をさせるっていうような流れを組んでいます。
ありがとうございます。多分ですね、デコトモが多分我々と MTI さんがクラウドというか Azure の話をした最初のきっかけのサービスだったんですけど、多分これ特徴的な、なんですかね、アクセスパターンがあって、これ年末年始とかだけにすごい大変なんですね。
そうですね、まあ、おかげさまで年末年始皆さん、まあ、ちょっと男性の方がちょっと多いと思うんですけど、デコトモデコメの需要がですね、毎年クリスマスに友達とかに、まあ、恋人とかに送るのかと、あとお正月ですね、皆さん明けおめメールっていうのを送られる方もいらっしゃると思うんですけど、本当にこのデコトモは毎年ですね、本当にアクセスが肩になりまして、私ももう2年年末年始会社で過ごしてるんですけども、はい、今年はですね、今年こそはAzure化して、その家でなんかゆっくり過ごしたいなっていうところがあってですね、で実際、まあ、経営面から見ると要はその年末年始にアクセスが上がるので9月から体制を取るんですね。毎年どれぐらいのアクセスが来るかっていったところで、じゃあデビサーバーをいくつ用意してウェブフロントをいくつ増やしてっていうところで、まあ、実際9、10、11、12で、まあ、人として2人ぐらい使っちゃうので8人月近く使ってしまうっていうのと、あとですね、やっぱりオンプレミスだとサーバーってすぐ増やせないんで、11月に用意して12月に用意して1月も使うっていうところで、3ヶ月分たった1週間2週間アクセスが肩になるのに3ヶ月分のサーバーを用意しなきゃいけないっていうすごい大きな問題があって、まあ、その問題を解決するためにも、まあ、クラウド、まあ、Azure っていうところの選択肢にふうに至りました。
はい、ありがとうございます。で多分これ実際のサービス運用されている方特にあれだと思うんですけど、 Azure の機能の中で、まあ、ファンダメンタルなのであまりここがすごいんですって言ってないですけど、例えばこれ開発検証用に2系統ぐらい持ってるんですよね。開発用と検証用と、でそこを切り替えながら、使っていただいてるんですが、VIP スワップで今運用されていると、バーチャル IP を付け替えれば本番と検証がこう一気にガシャッと変わるような仕掛けがあってですね、サービスをできるだけ止めずに、アップデートをしていきたい、運用していきたいという方には、Azure のベースになっている機能というのは非常にマッチするんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。で、これ多分好きな方にはたまらないんでしょうけど、私別に推しメンとかいないんで あんまりこう実感が持って、この凄さを語れないんですけど、まあ、こちらのサービスをですね、この間からやられていて、でこちらをメインでというか、まあ、いろいろ担当されてた海野さんの方にちょっとご紹介をしていただきながらですね、この中身をがどうやって実現されているかというのをご紹介していきたいなと思います。海野さん、よろしくお願いします。
あ、海野です、よろしくお願いします。まずですね、簡単にサービスの内容を、紹介させていただきたいんですけど、AKB48 の AR トレーディングカードっていうのがありまして、まあ、そちらと連動した、スマートフォンのアプリケーションと、あとウェブサイトの、サービスとなっております。で、主な機能といたしましては、まあ、カードのコレクションですとか、あとユーザーの同士 のカードのトレード、あとはまあ、カードの方に AR マーカーがついておりまして、まあ、そちらを、まあ、スマートフォンのカメラで読み取りますと、まあ、メンバー のコンテンツが表示されるような、まあ、AR の機能がついております。で、本日はちょっと先ほど、グリーさん のかっこいい、まあ、ゲームの動画とかあったんで、ちょっと MTI としても負けてるわけにはいかないかなと思いまして、ちょっとこのコンテンツの、まあ、メイン機能である、まあ、AR の、動画っていうところをですね、ちょっとご覧になっていただこうかと思います。でこちらが、まあ、コンビニなどで販売されております、まあ、トレーディングカードになっておりまして、で、まあ、これ私の推しメンの篠田真理子さんなんですけど、まあ、とりあえず、まあ、こういった形で、メンバーが見れるようになっております。で、まあ、カード一つ一つの裏側に、マーカーがついておりまして、でこちらの方を、スマートフォンの、カメラで、読み取るような形になっております。しばらくお待ちください。
ちなみに今前の方に限定的に私が今日近所のコンビニで買い占めてきたカードを何枚かお配りします。
はい。でこのような形で、まあ、マーカーにカメラかざすと、まあ、メンバーの、3D のオブジェクトなどが、まあ、表示されるようになっておりまして、で一応ですね、まあ、タッチをすると、まあ、360度周囲に回転したりですとか、まあ、あと上からのアングルとかですね、ちょっと真下からは残念ながらないんですけど、まあ、いろんなアングルからですね、まあ、メンバーが見れるっていうような、ことができます。はい、
はい、ありがとうございます。でこちらなんですけど、まあ、基本的に AR ということで Android と iPhone のアプリになっていて、まあ、その裏側を Azure で実装していただいているということなんですけど、まあ、普通に素人目で考えてですね、アイドルグループ持ってきたらコンテンツとしてはなんかすごく引きが強くてですね、サーバーが結構大丈夫かなみたいなところはあったりするんですけど、やっぱこれ見るとですね、事前にこれいただいてた資料だったんですけど、まあ、フロントの部分はまあなんとなく想像するんですけど、データベースの部分でフェデレーション使われてるんですね。これちゃんと機能してるんですか？
はい、一応、機能しておりまして、で、まあ、まあ、オンラインで、まあ、フェデレーションを使うと、まあ、スケールアウトできるようになっているというところと、あとはですね、まあ、SQL データベースの、制限となっております、まあ、150GB を超える、まあ、データ容量ですかっていうのを、まあ、保存できるようになっておりますので、まあ、データ容量的な心配も、なくなって、まあ、よかったんじゃないかというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。でフロントの部分がやっぱあれですよね、純粋にこうページを返すみたいなやつと API として切り出して使っている部分とそれぞれあって、ページの方は ASP.NET で普通に MVC で作られてて、API の方は WCF で正しかったでしたっけ？ OK ですかね、はい、であとはアプリの方でキャッシュを使っていただいてて、まあ、最近ですねパフォーマンスが出ないんですけどどうにかしてくださいっていうご相談がたまに来た時にですね、多分業界標準メムキャッシュ D みたいな流れが日本だとあると思いますけど、何も別にメムキャッシュ D がいいわけではないんですが、他の、KVS のキーバリューストアの、インメモリーデータベースみたいなやつもいいんですけども、何もキャッシュを入れずにですねパフォーマンスが出ないと言われてもそれは出ないでしょうっていうのが最近の流れだと思います。でその点においては Azure も標準機能としてキャッシュの機能をきちんと提供していて、それが Memcached API 互換であるっていうのは多分正しい流れかなと思いますので、まあ、これを使っていただいて多分負荷をだいぶ軽減されているというか、なんですかね、ターンアラウンドタイムをだいぶ短縮していただいているんじゃないかなと思います。で、はい、代わりに喋っちゃいましたけど、
はいはい、で一応ですね、まあ、SQL Azure の、フェデレーションを使いまして、まあ、会員などが増えた時にもですね、まあ、耐えられるように、まあ、構成組んでいるわけですね。で、まあ、ぜひともですね、今回ご来場いただいている皆様方にもですね、まあ、アプリケーションをインストールしていただいて会員になっていただいて、まあ、会員数が増えるっていうところと、あとですね、マイクロソフトさんの、売り上げにも、まあ貢献できて、で、まあ、さらには Azure の、発展にもつながるかと思いますので、ね、ぜひともご協力いただければと思います。
ありがとうございます。多分そういうこういうアイドルグループ大好きな方はですね、なんか Android とか iPhone になってしまうんですけど、それを見せびらかしてですね、この裏実は Azure で動いてんだぜって言いふらかしていただけると、いろいろ、楽しめるんじゃないかなと。であと一個私気になっているのが、SQL フェデレデータベースのフェデレーションって、スケールアウトして便利なんだけど、なんていうんですかね、基本今まで動いてた SQL サーバーのアプリケーションを移行しようとするとそれなりになんか面倒くさいこととか、変えなきゃいけないこととかが今現状では存在していて、そのあたりってどうやってクリアされたのか。
はい、そうですね、特に、まあ、苦労したっていうか、まあ、違いとしては、まあ、フェデレーションですとか、あと、まあ、フェデレーションメンバーを、またがった処理をする場合ですね、まあ、アーキテクチャ上結局、まあ、パーティショニングっていうのがそれぞれのデータベースにデータを分散させるっていう形になっておりますんで、まあ、どうしてもトランザクションが、別になってしまうんですね。で、まあ、そういったところでトランザクションのようなことをやりたいときにですね、まあ、ロールバックとかするときに、まあ、我々の方では、まあ、アップデート分だとか、まあ、デリート分だとかっていうのを、まあ、流して、まあ、自力でロールバックするような、まあ、実装を入れたりとかっていうことを、やりました。
ありがとうございます。多分シャーディングの部分をデータベースのシャーディングの部分を、できるだけ皆さんに負担をかけないようにっていう前提で SQL Azure の、あ、ごめんなさい、 SQL データベースのフェデレーションってできてるんですけど、まあ、まだまだ発展途上なところも正直ベースであってですね、でこれがもう少しこなれた実装になってくると、先ほどのトランザクションのところも含めてですね、透過的に複数のデータベースに対してアクセスができるような状態が、できると思います。で、例えば こういうの今ちょっと、かゆいところに手が届いてないんじゃないんですか、マイクロソフトさんみたいなところはですね、次のセッションでちゃんと皆さんの、口からですね、スコットガスリーに、聞いてみてですね、これどうなってるの、将来的にどうしようと思ってるのっていうのは、ぜひ回答を引き出していただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、これデータベース的にはまだまだ会員増えても全然スケールアップする。
はい、
大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ぜひどんどん多くの方に使っていただきたいなと。で、もう一つ、パッと見渡してユーザーな人いなさそうな気がするんですけどでも勝手に決めつけちゃいけないですね、いろんな思考の方がいらっしゃるんで、ルナルナというサービスを、こちらも Azure 上で動かしていただいてて、一応聞いてみましょうか、お約束で。ルナルナ使ってる方、はい、はい、女子率が今大体分かりました。で、奥様か、付き合ってる彼女か、何を 女性のお友達かがルナルナ使ってると聞いたことがある。ありがとうございます。少ないですね、思ったこと。結構ですね、いろんな方々がルナルナというサービスは使われていて、まあ、その、妊娠目的とそうじゃない目的と、まあ、両方で使われている、みたいなんですけど、こちらも裏側は、実は Azure で支えていると。これも海野さんに中身紹介していただいた方がいいですかね。
はい、
補足あれば、ルナルナは俺はこういう思いで作った。
いや一応そうですね、ルナルナの、といってもいろいろサイトがあるんですけど、その中に、彼女の医学っていう、コンテンツがありまして、でそちらはですね、彼氏の立場から、彼女の健康管理を、気遣うみたいなサービスになっておりますんで、ちょっと今日は男性の方が多いんで、ぜひまた機会があればご利用いただければと思っております。はい、
で、はい、次はい、大丈夫です。はい、
はい、でこちらは、現在の、ルナルナの、アーキテクチャになっておりまして、で基本的にサイト5つぐらいあるんですけど、全部、J2E で、トムキャット上で稼働している、ウェブアプリケーションになっておりまして、でデータベースの方も、SQL サーバーで動いております。でこちらをですね、将来的な、会員像ですとか、あと、他のサービスとの、連携ですとか、あとは、データ容量の増加とかを考えてですね、その他DR だとか、コスト削減だとか、いろいろ理由があるんですけど、そういったところで、クラウドに持っていこうということを、これから、やろうとしております。で、Azure っていうところで、考えたときにですね、今の、実装がですね、Java っていうところと、あと OS がですね、Linux なので、簡単には、Web ロール上とかには持っていけないだろうっていうところがありまして、で、最初はですね、IaaS のですね、バーチャルマシンですね、で、Linux の OS でバーチャルマシン立てて、移行しようかみたいなことを、考えていたんですけど、そうするとパーズのところのですね、デプロイの自動化ですとか、あと、運用の削減とかっていったところのメリットが使えなかったり、あとまだバーチャルマシン自体が、CTPE のバージョンですので、サポートがちょっと不安だったりとかっていうところがあって、さすがにちょっとバーチャルマシンで移行するのはまだ早いのかなっていうふうに、考えておりまして、結構悩んだんですけど、伊佐子さんとかに相談させていただいて、エクリプスのプラグインでですね、トムキャットの、ウェブアプリを、デプロイして、ワーカーロール上で動かすことが、できるっていうようなことが分かりまして、で今、ワーカーロールで、トムキャットのウェブアプリを、移行しようかっていうふうに、考えております。
ありがとうございます。この辺って結構ですね、多分次のスコット・ガスリーとの議論の中でも出てくると思うんですけど、彼も昨日のキーノートの中でイヤースで、こういうことが便利になりますよと、バーチャルマシン、Azure のバーチャルマシーンで、便利になりますよと、いろんな何でも動きますというようなことを言ってたと思うんですけども、ただそもそもですね、 Windows Azure をなぜ始めたかというと、そういう OS レイヤーのいろんな面倒くさいことを気にせずに、その上にアプリケーションを作って動かしていただければそれでいいですよという世界観を、実現するために多分 Azure って最初生まれてきたんですね。その自由度の高さと、そのメンテナンス性の高さと、どちらを取るかというのは結構こう解のない永遠の課題だったんですけど、多分です、私の個人の考えなんで、スコット・ガスリーの考え方は多分皆さんに聞いていただいた方がいいと思うんですけど、全部が全部パースだけでウェブロールだけで綺麗に片付くシステムっていうのは、新規に作ったやつはそうなんでしょうけども、必ずそのバッチ系とかでですね、いろんなこう、ステートレスな処理だけでは済まないものが、出てくる可能性は高い。でそうなった時にイヤースっていうのを組み合わせられるその柔軟性っていうんですかね、どっちもやってますよっていうのは実は Azure の、一番強いところなんじゃないかなと。なのでイヤースがすごい最強とかパースが最強とかそういう話じゃなくて、両方持ってるっていうところがAzure の良さで、その柔軟性があるからこそいろんなサービスがホストできてるっていうのが、多分、皆さんにご提供できてる価値かなというふうには、考えてます。ちょっと図がずれちゃってますよね。でも Java でできてるアプリケーションだから Windows Azure ってちょっとどうかねみたいなところは、それは都市伝説というか皆さんの先入観で、基本的にワーカーロール上で、アプリケーションを、スタートアップタスクで、呼んできて、でそこで、ブートできるようにしておけば、基本的なアプリケーションは、Windows 実装されていることは前提ですけれども、動かすことが、できるようになってますので、ASP.NET できちんと作っていただく、それは大変ありがたいことなんですけども、PHP だったり Java だったり Ruby だったり、他の、Python だったり、いろんな言語で、もっと Windows Azure を使っていただきたいなというふうに思っております。でこれまだあれですよね、検証中なんですよね。 で検証中という話だとですね、多分あのいいですか、あのこのセッションぼーっとして聞いてないでですね、次 の、 あのスコット・ガスリーの、セッションの時の質問を考えておいてくださいね皆さん。あの例えばイヤースの提供時期がいつぐらいだったら、このサービスのリリースと合わせてイヤースをちゃんと使おうとか、その時期がもっと遅いんだったら、ちょっと違うことを考えようかとか、そのタイミングとかも結構皆さん重要になりますよね。だからその辺を、まあ、私は何も話す権限がないので、皆さん聞いてみてはいかがでしょうか的な、はいはい、ありがとうございます。で、3つ目、まあ、これはあのそんなに、まとまった、論点ではないんですけど、まあ、さっきの2つにまとめられなかったことを、パラパラパラと、まあ、事前の議論の中で出てきたことを、聞いてみたいなというふうに思っております。で例えばですね、年末年始のピーク対応というのは先ほど村川さんの方に、ご説明いただいて、であのそういうピークがある季節変動があるサイトで、使っていただく、それはあの、まあ、クラウドの使いところでいいかなと。だと先ほどの某アイドルグループの、アプリケーションは、まあ、アプリケーションに最後あの誘導されてきてそのアプリがきちんと動かせる、それは当然なんですが、あのだいたい広告とかいろんなところを通ってですね、ティザーサイトっていうのが必要になるんですね。あのこのアプリはこういうことをやりますっていう誘導先になるランディングページみたいなのが必要になるんですけど、それも今 Azure 上で動いてるっていうので OK でしたっけ。はい、でそれは多分今回あの Day1 Day2 でずっと説明を、まあ、聞いてなかったかもしれないですけど流れを聞いてていただいた方からすれば、多分 Azure ウェブサイトみたいなのが、非常に適していて、まあ、それを使っていただくっていうのが、良さそうなパターンかなと思うんですけど、
はい、そうですね、あのちょっとあのティザーサイトなんですけど、あの、まあ、こちらの解説自体がですね、あの急に決まって、で、まあ、あの、まあ、2週間前ぐらいとかあの急に決まってですね、で、まあ、ただ Azure 使えば、まあ、サーバーの調達とかはまあすぐできて、でできたんですけど、まあ、それなりに、某、そのアイドルの、まあ、関連サイトですとか、あと、まあ、2ちゃんなどでですね、まあ、露出とかが結構ありまして、まあ、一時的に負荷が集中したりだとかっていうところもあって、で、まあ、負荷集中したんですけど、まあ、特に問題なく動いてはいたんですけど、まあまあ、ちょっとこういうこと言うと怒られそうなんですけど、あの小賀さんに、ちょっと監視の設定みたいなところが間に合わなくて、まあ、間に合わなかったんですけど、一応あの Azure のポータルの方から、まあ、CPU の使用率だとか、まあ、あとデータ転送量だとかっていうのは一応見ることができたんで、まあ、あの負荷状況などもあの常にまあ把握できるような状態で、まあ、安心してまあ使うことができたかなっていうふうなところですね。
ありがとうございます。あの Azure ウェブサイトをもっと皆さんに使っていただきたいなというので、今回アメリカから河野さんにも来ていただいているので、まあ、何か急にサイトを立てなきゃいけなくなったっていうパターンって、まあ、MTI さんとか、まあ、頻発しているとは思いますけども、そういう状況では、まあ、今まで通り、ウェブロールで、きちんとなんですかね、デプロイしてアプリケーションを作るっていうのでもいいんですけども、今回の中で開発者向けなので、あまりこう簡単に使えますよ系ではなくて、がっつりどっぷり使ってくださいみたいなお話が多かったと思いますが、例えば CMS を立てたいみたいな作業であれば、ほんの一瞬で終わりますし、まあ、そういった使い方を、ぜひ今後、日本でも広く使っていただきたいなと思います。あとどの辺いきますかね。さっきからずっと雲野さん狙い撃ちなんで、村川さんにキャッシュのあたり聞いてみましょう。はい、
あ、そうですね、先ほどデコトモの、まあ、システム図にはなかったんですけど、実はですね、もう今年の年末対策を始めてまして、負荷試験をやってますと。で、まあ、正直ちょっと Azure のサービス、まあ、アニマルデラックスが今年8月末にサービスインしまして、でもただちょっと今のままだと全く、要はいくら DB を増やしても、いくらウェブロールを増やしても乗り越えられないっていう状況があって、まあ、それは、まあ、先ほどちょっと伊佐子さんからもあったんですけど、まあ、メモキャッシュを入れて当然でしょうというところで、マイクロソフトさんからもちょっと、まあ、メモキャッシュ入れてはどうですかというご提案をいただいたんですけど、まあ、私メモキャッシュ D とか、まあ、全く使ったことなかったんですけど、ちょっと検索して、半日でできました。なぜできたかっていうところだと、まあ、そのサイトの説明があったっていうのもあったと思うんですけど、要は そのメモキャッシュ D を入れるためのライブラリーというかプラグインになるんですかね、あれ。
そうです、テンプ
レ、ヌゲット
で、はい、ヌゲットでやられた。
そうですね、はい、ヌゲットでなんかあのこれ追加追加ってやって、はい、でちょっとあのローカルで動かしたら動いた。でそれでかつもっと素晴らしいところは、あの負荷試験がそのもう半日でできたっていうところですね。で本当にそのオンプレミスだけだったら、あのちょっと弊社の都合上あのサーバーを1台あの導入するだけでもまず稟議が必要で、まあ、大体1週間かかりますと。でサーバー用意するにも実はあの1ヶ月かかるんですね。ちょっとうちのあれの悪いところかもしれないですけど。でそれがたった1日でできた。で負荷試験までもそのできて、あ問題ないっていうところまで分かったっていうのが、やっぱりあのクラウドにしてよかった、まあ、Windows Azure にしてよかったっていうところですね。
ありがとうございます。あの今ですね、最新の SDK を Visual Studio で、あの Azure の SDK を使っていただいていると、あの、最初プロジェクトを作るところでですね、キャッシュワーカーロールというのが選択できるんですね。でこれあの開いて裏のソースを見るとですね、何もすんなって書いてあるんですね。あの平田君何もすんだと、もうこれはもうこの完成してるから、君たちはこれをあのちゃんとソリューションの中に入れ込んでキャッシュとして使いなさいというのがもう出来上がった状態なので、メムキャッシュ D とかレディスとか何ですかみたいな状態で、皆さんが来たとしてもですね、 Azure のこの、インメモリキャッシュを使うというような形であれば、まあ、簡単に使えますよといったところは実現できるのかなと。であと若干時間があるので もう一個、例えば今日ご紹介しなかった中で、例えばこれあれですかね、ピキュートの話してた時ですかね、違いましたっけ、違ったかな。あの例えばですね、これ何の話かというと、iPhone で写真撮りますと。であの、写真を撮るアプリがあってですね、こうデコって可愛くするっていうアプリがあるんですけど、じゃあこれを、じゃあどうやってストレージにデータを持たせて、配信を逆にするかっていうような話の中で、まあ、私誤解がもしかしたらあるかもしれないんですけど、まあ、現状はですね、ウェブロールを介して、IIS を介してデータを送って、アプリケーションで処理をして、またそれを、IIS で系で HTTP で返すというようなことをやってるんですけど、これそもそもですね、これもあのご存じない方がもしかしたらいるかもしれないので一応補足でご説明しておくと、Azure のブログあるいはテーブル Q もそうなんですが、あの HTTP のエンドポイントを持ってます。なので、直接ですね、例えば、こういったデバイスから、直アクセスをしていただいてデータを保存するということも、やっていただけます。ただしあのその時にセキュリティというかですね、あのその人だけが、書き込める権利を持つというのが、あのブログがあって何て言うんですかね、プライマリーキーというセカンダリーキーと2つはあるんですけど、あのアクセスするためのキーが必要で、それをアプリ側に埋め込んじゃうとやっぱりその自由度が下がっちゃうと。でそういう時にあのブログのリースという機能があるので、まあ、こういったところを使っていただくと、まあ、特定のアプリで処理をされた、その時間内だけ、書き込み処理が行えるみたいなことが、実は実現できてですね、実は Azure にはまだまだこう使えば、いろんなことが便利になる機能がですね本来あるはずなんですけど、あのちゃんとご説明できてないのはですね、我々 の, あの、なんですかね、仕事がまだ全然できてないかなというふうに思うこ と, ところもありますというので、まあ、いろんなお話をお伺いしてきましたが、一応本セッションのまとめとしてですね、あの、まあ、MTI さん、まあ、今日代表して出てきていただいたんですけれども、あの多くのお客様というか、開発者の皆さんが Azure を使ってですね、新しい、方面のサービスを今ちょうど作ってます。で、今日あの、いくつかのサービスを、直接ご紹介いただきましたけども、今これから立ち上がってくる、サービスも多分もっとすごく面白いのがですね、進行中なお話があって、ぜひそういったものをですね、Azure でご一緒できるのは我々も非常に嬉しいので、こういうの面白いの作ってますみたいな話があればですね、ぜひあのご一報いただきたいなと思います。で、皆さんがお気づきでないところで、いろんなサービスであのネットの噂でもたくさんいろんなあのお話あると思いますが、実はこれ Azure で動いてるんですっていうのがあの多くありますので、ぜひその辺を、ご理解いただけるとありがたいなと。であとは途中でイアスにするかパースにするか、あるいは何ですかね、キャッシュを使うか SQL のデータベースのフェデレーションというかスケールアウトをどうするか、この辺は経験とセンスやっぱり問われます。なので元のですね、設計が悪いとあまり良い結果には、落ち着けられないところは、ありますし、その辺を まあ、全体的に理解した上でですね、適切なアーキテクチャを選定をしていただきたいなというふうに思っております。で、多分ですね、これ私が言うといやらしいので最後古賀さんに振ろうと思いますけど、せっかくここに会場にたくさんの開発者いらっしゃっているので、何か言いたいことがあれば、
は
い、
そうですね、私はもともと官僚とか製造も3、4年勤めましたし、金融で6年ぐらい、仕事して、20年のキャリア持ってるんですけど、企業にいるとやっぱりマイクロソフトの技術がまだ日本でもたくさん使われていると思いますし、楽しいと思いますけど、コンテンツプロバイダーはものすごい勢いで新しいものを作っていくので、本当に生き生きとした、仕事場なので、これから Windows Azure、Microsoft の技術を生かしたい、方、楽しく Agile という開発手法、本当にみんな一緒になってですね、企画もデザイナーも一緒になって、素晴らしいその協調性で、ものを作っていくので、下請けじゃなくて本当に開発者も一緒に、ものを世の中に出したっていう気持ちになるし、楽しいので、ぜひMTI で私たちと一緒にね、面白いことを、やりませんかっていうメッセージですね。
ありがとうございます。正直に言っていただいて、結構クラウド界隈でですね、技術セミナーやると最後は人材大募集っていうので終わるケースがあるんですけど、本セッションもですね、例外になることなく楽しそうな仕事ができたらいいなっていうようなお考えをお持ちの方は、MTI さんでももちろんそうなんですけど、他の会社でも Azure のプロジェクトを進める上で開発できる、担当できる人がいればこのプロジェクト絶対やりたいよ、でも人がいないんだよねっていうお話が多数あります。なのでぜひですね、視野を広げて、新しい仕事に、チャレンジされてみてはいかがでしょうかと、はい、でこれ人材採用のセミナーではなくて、実際に MTI さんで、こういうサイトで使っていて、実際にアーキテクチャはこんな感じになってますと。で、今日はマイクをつけていろいろ喋っていただいたので、できるだけ話を引き出したつもりではあるんですが、直接、いや実際どうだったみたいな話は懇親会にもいらっしゃいますね、パーティー、はい、いていただけると思いますので、その場で捕まえてですね、ぜひ根掘り葉掘り、聞いてみていただければと思います。では本日のセッションこちらで終了とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。